はい、
始まりました。ハイケーデスレディオ第19回です。
はい、私たちはハイケーデスの、アヤフィリップ池田彩と
ギータ口圭介です。
はい、このポッドキャストはロードレースを愛する男女コンビが自転車やロードレースについて語る番組です。まず最初に、能登半島の地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
もう本当に皆さん早く普通の生活に戻れたらいいですね。
はい、もう本当に一日も早く日常が戻ってくることを願っています。
はい、
はい、そうしましたら、まずは我々の近況から始めていきたいと思うんですけども、なんとですね、前回の収録が2022年10月の、イル・ロンバルディア会ということで、なんと1年以上が経ってしまいました。
すげえ、何もしてなかったんですかね、僕ら。
2023年は一本も収録しないまま終了してしまいました。
おお、すごい、そんな年があったんですね。
そんな年がありました。はい。今日は、2024年の1月6日なんですけども、はい、年が明けてしまっているんですけども、今回はですね、そんな何もしなかった我々の2023年シーズンを振り返っていきたいと思います。
一応きちんと世界選手権見に行ったりとかしてますもんね。
はい、一応現地観戦はやってるんですよね。
本当ですね、ジャパンカップも行ったしね。
ジャパンカップも行ったし、埼玉コリテも行けましたし、でもなんかバタバタして、なんかポッドキャストはしなかったですね。
まあですね、ちょっとじゃあ1年振り返りましょう。
振り返りましょうか。はい、はい、じゃあ北口さんの1年はどんな感じでした？
そうです、最近、まあ、相変わらず僕前話したね、ちょっとケツと足の付け根になんかできもんできて、自転車乗ってない状態が2年間ぐらい続いてて。
あ、まだ続いてるんですね。
まだ続いてる。なんだ、特別な時しか自転車乗らないですよ。
ありゃ、
なんか沖縄で自転車乗るとかそういう時。
はいはいはい。
だ、今年の総走行距離多分僕300キロとかです。
それでも結構走ってますよね。300
は1回あたりがまあまあ走るからね。
あ、はい、
100何十キロとか。
そうですよね。
はい、
なんか全然走れなくて、その長距離走れるもんですか？
大丈夫です、僕は。その代わりにマラソンすごいやってるんで。
おー、そうです
。最近だとね、去年の12月に松坂マラソン出ましたよ。
おー、はい、
それも、ね、全然大して年、あ、そうです、松坂牛の松坂、は
い、松坂牛の松坂。
そうです、そうです、そうなんです。そこに出て、僕全然練習しなかったけど、一応3時間半切ってますからね。
おお、すごい、
は
い、
マラソンもぼちぼちしかやってないけど、はい、あ、ちょっと2月に京都マラソンあるんで、ちょっと最近は真面目にちょっと走ってます。はい、
練習してるんですね。
練習してます。だ、多分マラソンはぼちぼち毎月、まあ、100キロまで走ってないですけど、毎月、そうですね、何十キロか走ってるんで、多分それで心肺能力は維持されてるんやと思います。
ああ、なるほど、はい、
そうなんです。あと最近なんかすごい昔のように飛行機すげえマニアになっちゃってて、変だな。毎週伊丹空港、今日もさっき行ってたんですけど。
今日も行ってたんですね。
今日も行ってたけども、ひたすら年末年始することないから、年末年始の休みって1週間ぐらいありましたっけ？ありましたよね。
そうですね、今年、はい、ちょこちょこ長かったですね。
だって僕そのうち5日間は伊丹空港行ってましたね。
ほぼ毎日、はい、
ほぼ毎日行ってました。もうひたすら写真を撮るっていう。面白いです、すごいスピード速いものを撮るのが、はい、
あ、伊丹結構近くで見えますもんね。
むちゃくちゃ近いんですよね。千里川っていう、すぐよく自転車の人もね、そこで止めて自転車撮る、真上を飛行機が撮るとこと、あと伊丹スカイパークっていうのと、スカイランド原田っていうのが横に並んでて、そこから飛行機がちょうど見えるんです。はい、で、まあ、そこで、まあ、キャノンの今RF500mm っていう、なんか望遠レンズが一番使ってるんですけど、
はい、
500mm の望遠とかあったら結構何でも撮れるんですよね。100から500っていうレンジで、なんでそのレンズと合わせてむっちゃ撮ってる。もともと僕ね、飛行機作ってる会社で働いてたので、もともとすごい飛行機好きやったんで、はい、そうです。もう最近飛行機愛が半端ないです。
飛行機愛が半端ない。
半端ない。はい。
てっちゃんにして飛行機大好き。
あ、そうそうそうです。最近もてっちゃんじゃなくて飛行機。
飛行機。
はい。飛行機ばっかりです。はい。 いう感じです。はい、あ、そうそうそう、うちの会社関係でいうと、あの僕今、はい、京都のある大きな会社で働いてるんですけど、うん、あのそこ の, あのアメリカ駐在の方からメールいただいて、なんと我々のポッドキャストを聞いていただいてたっていうまさかの
すごい
当社グループの、はい、中で聞いていただいてる方がいらっしゃって、僕ちょっとそれにすごい感動して、はい、その後あやさんにすぐあのメールしましたけど、はい、
そうですよね、すごいびっくりしました、はい、そんなアメリカでわざわざと思って、
いやめちゃくちゃ嬉しい。あ、でしかもラバのイベントにも来ていただいたって話したんで、
あ、そうなんですね、
そうなんです、はい、ちょっともうだからぜひ帰国した際にはお会いしたいなっていう、
お会いしたいですね、はい、はい、ちょっとこのエピソードも聞いてくださっていると嬉しいですね、
はい、聞いていただいたら嬉しいです、はい、もう本当に感動しました、はい、っていうのは僕の近況です。近況長い、すいません、はい、
ありがとうございます、
はい
はい、私の近況、すいません、メモにあの書いてなくて何話そうっていう感じなんですけど、あの
あれ
初めて、あの初めて年末年始、はい、はい、あの年末年始海外で迎えて、香港は行ってないんですけども、シンガポールと台湾に行ってきました。
あ、間違えた、シンガポールと台湾で、はい、
はい、
いいな。
シンガポールは初めてこうマーライオンとか見て、あの埼玉クリテリウムの前にあのシンガポールクリテリウムやってるじゃないですか。
あ、やってましたね。
またこの辺走ってたんだなっていうのを思いながら、はい、あの歩いたりしてましたね。
いいっすよね、シンガポール。
シンガポール良かったです。
なんかクラークキーで酒飲んでたんでしたっけ
そうですそうです、
あ、酒飲まないからクラークキーいいっすよね、はい、
私は酒飲まないんですけど、あの一緒に行った夫と夫の友人たちがあの酒を飲ん で, であの川沿いをこう綺麗にライトアップされてるんですけど歩いて帰ってきて、なんかやっぱ海外行くと楽しいです ね, ですね、はい、よかったです。
いや本当にいいですよね、なんか羨ましいです。あ、うちの猫の鳴き声が今入ったと思います、はい、
入りましたね、はいはい、猫ちゃんがいらっしゃいました。おはぎちゃんでしたっけ。
はい、おはぎっていう名前、黒猫でおはぎっていう名前なんですよね
北口さんでも違う名前つけようとしてましたよね。
あ、そうそうなんです、最初からおはぎっていう名前ついてたんで、はい、ひじきっていう名前にしてなかったんですよね
黒いから、
そうそうそう、男の子はひじき、女の子やったらあんこちゃんでしようと思ったんですけど、あ、かわいいでしょ。
おはぎちゃんやったんですね。
今はい、僕の周りにむっちゃ寄ってきてます。
寄ってきてますか。
はい
はい
はい、
そんな、はい、猫ちゃんも出演している、ハイキディズレディオなんですけども、本日のお題は、大きく分けて2つあるんですけど、早速ちょっと本題に入っていきたいと思います、1つ目のお題がですね、我々が現地観戦に行った8月の世界選手権の振り返りです。
もう忘れてるような、めちゃくちゃ昔や、はい、
かなり記憶をこうたどりながらこう話したいなと思います。
進みながら話そう、はい、
はい、でもう一つが、ジャパンカップと、埼玉クリテリウムですね。生田口とアヤフィリップそれぞれいろいろあったので、ちょっとその報告をしたいなと思っています。
それもだいぶ忘れてるな
記憶をたどりながら、はい、話していきましょう。もう今回あの1年ちょっとぶりなので、あの完全に我々こうリハビリな感じなので、本当にあの気楽に聞いていただければと思います。聞き苦しいところがあったら本当に申し訳ないです。先に謝っておきます。
全部聞き苦しいと思います、はい、
そうですね、全部聞き苦しいですね、はい、すいません、そうしましたら、あの聞き苦しい、グラスゴー世界選手権の振り返りを、
あ、世界選手権、
はい、やっていきたいと思います。で8月に、開催された、イギリス・スコットランド・グラスゴーの世界選手権に行ってまいりました。はい
はい、
でグラスゴーの世界選手権なんですけども、通常世界選手権はあのロードレースとかトラックとかマウンテンバイクとか種目ごとに異なるスケジュールで実施されますが、今年はですねシクロクロスを除く、13種目の自転車競技が、全部一斉に、開催されました。グラスゴーで8月、3日から13日までの11日間で、あの13種目の自転車競技の選手たちが、まあ、世界タイトルを争ったということで、結構こうお祭り感がこうありまして、で今回が、この特別な形式での、開催初めてだったんですけども、今後4年に1回、夏季五輪の前年に、これをやる予定だそうです。はい、
おなるほど。
なのであのトラックとかマウンテンバイクとか、なんかテレビで こうやってたんですけども、あ、
むっちゃやってましたね、テレビで、ね、うん、
やってました、やってました。
僕ら見に行かなかったけど、はい、
あのマウンテンバイク行けたら行きたいなと思ったんですけど、はい、結構遠かったんですよね、グラスゴーから。
めちゃくちゃ遠かったです、マウンテンバイクの会場。とても行けるとこじゃなかったですね、
はい、そうですよね。でトラックは近かったんですけど、ちょっとあのもう労働にあの全振りしようかということで、我々はあのロードだけこう見てきました、はい、
もう結構現地でねグダグダな生活してましたもんね。
我々は大体現地に行くとこうグダグダな感じになるんですけども、今回あの初めてですね、私たちあの2人とも、自転車を持って、世界選手権行きまして、でブロンプトンで、コースを爆走してまいりました。
あ、そうですね、イギリスでブロンプトンで走るなんかいいっすよね。
そうですよね、ブロンプトンイギリス生まれですもんね。ちょっとなんか憧れな感じがあって、ブロンプトン持っていくの大変だったんですけども、結構楽しかったです。
楽しかったですね、
はい。で、グラスゴーの世界選手権、あのどんなコースだったかっていうのをちょっとおさらいしたいんですけども、大きくあの2つに分かれます。一つ目がですね、エジンバラからグラスゴーまでのアップダウンを走る、まあ、あの前半の120キロ、これはあのラインレースですね、行ってこい の120キロ とグラスゴーの、中に入ってからはあの市内に巡らされた 14.3 キロの周回コースをあのぐるぐる走るという形になります。男子は確か10周してたのかな、はい。
でしたね、
我々が、はい、ブロンプトンで走ったのはそのグラスゴー市外の、グラスゴーサーキットになります。でグラスゴーサーキットはあの市街の、コースなんですけども、上りが結構 ありまして、で7つですね、ちょっとした上りなんですけども、ずっとなんか上って下ってみたいなコースなんですよね。平坦な道がこうほとんどなくて、
ほとんどなかったです
ね、ほとんどなかったですよね。結構ずっと上ったり下ったり、している、14.3 キロでした。で一番、このグラスゴーサーキットの中であの象徴的なのが、あの周回に最後に登場するモントローズストリートの、上りで、距離が163メートル、まあ、短いですね。ただあの平均勾配が 13.4%、 最大勾配が 15.2% ということで、まあ、あのキュッと上るあの短い激坂になります。でこのモントローズストリートの上りを含むあのサーキットブロンプトンで走ってきたんですけども、なんとですね、我々道を間違えてモントローズストリートは3回も上ってしまいました。はい、なんで3回もこの坂登らないといないんだろうと思いながら。
いい上りでしたよ。
いやー、そうですね、まあ、あのいい上りだと思うんですけど、すごくこうなんていうんですかね、あの絵になるし、あの道も広いし上りやすいあの上りなんですけども、結構あのきつかったので、まあ、北口さんがですねこうガーって登っていって、で周りのこう観客ももう大盛り上がりみたいな、そんなブロンプトンで登っているような人いないんで、
いない。あ、そうそう、あの世界選手権の前ってね、あのコース全部あの街中すべて柵作って、あの世界選手権レースのもうだいぶ前から多分車って入れなくなってるから、自転車結構走りまくれるんですよね。
そうですよね、もう交通規制があの敷かれていて、そのコースはもう、ね、あのコースなんですよ。で中にあの入れないんですけど、あの一般のサイクリストは普通に入って走っていいんですよね。
そうそうそう、だからむちゃくちゃ面白かったですね、走りまくって。
いやー、コースがもう本当に、結構プレビュー記事書きながらこのコース見た目以上にハードだなと思ってたんですけども、あの本当にハード でモントローズストリートの上りも結構きつかったんですけども、私が一番きつかったのはその前のスコットストリートの、上りでした。でここは本戦でマチューがあの最後アタックしたところです。でここも150メートルぐらいの短い坂なんですけども、最大勾配が 22.8% で、もうここ壁でしたね。ここだけ私はあの唯一ここだけ登れなくて、自転車降りて押して乗ってました。でここまた北口さんはそう、はい、登っててすごいなと思いましたね。
いや、ブロンプトン結構ギア軽いから、一番軽くしたら割と登れるみたいな感じではありましたよね。あ、ただ唯一問題が、僕あの当時骨折したんですよ、右手の小指を。
骨折してましたね。
骨折したでしょ。何気にあの時の写真見ると全部僕あの右手の小指包帯巻いてあれ針金入ったんですけど、そう、あでも骨折しても登れるぐらいの登りなんで、はい。
はい、北部さんは骨折しても登れてたんですけど、私は骨折してなくてもあの結構厳しかったっていう、はい。
でもいい登りでしたね、はい。
いい登りでした、はい。 ここを選手たちが走るんかと思って、結構あの胸熱でしたね。
でしたよね。であとやっぱり全部走ってすごい良かったのが、コースの全体像とか勝負どころがすごい分かったのと、まあ、あと意外と結構細いところが多いっていうのがなんか分かりましたね、今回のコースって。
分かりました
ね。僕あの正直最初出走した時にこれ絶対どっかで落車とか結構いろいろ起きるんじゃないかかってビビってたんですけど、意外と終わってみたら大したトラブルもなかったみたいな。まあ街は落車してましたけど、でもあれは単独でしたからね。
そうですね。
集団でなんかとんでもなくなるっていうのはなかったなっていう、で良かったなって思いましたね。
確かに私たちが走ったのってあれですよね、はい、あのレースが始まる前日でしたっけ。
あ、そうそうそう、前日です
ね。そうですよね、はい、なので8月の4日か、あのジュニアの、レースが8月5日初日で始まってたから8月4日前日ですね。はい、なんで、本番の前にこうずっと走れたので、結構、これはすごいレースになるだろうなとい こう期待を膨らませながらこう登っていった感じですね。
そうですね、まあ、本当にあの見どころってあの、まあ、なんだろう、モンテロストリートのあっちのなんかあの、ね、上り坂の方ばっかりあの、ね、見られがちですけど、一番あのなんだ、北西側か、あの公園がある方とかも綺麗で良かったですね。
良かったです。ケルビングローブ公園すごい良かったですよね。
そうですね、良かったですね。あの辺とかの方がむしろなんか人も少なくて、うん、結果としては見やすかったんで良かったですね。
そうそう、
はい、
感染ポイントをこう探る意味でも結構コース思想は楽しかったですね。
良かったですね、はい、っていうのを感じました。
はい、はい、おはぎちゃんもそうだと、
むっちゃ泣いてますね。
はい、言っていますが、
はい、
そんな中で、レースの話をこうしていこう
していきましょうか
なんですけども、
はい、
はい、今回私たちが、行ったのはそうですね、ちょっと男子エリートのロードレース あの話をしたいんですけども、ジュニアはあれですよね、割と近場でこう歩いて見に行って。あ、
そうそう、はい、グラスゴ の駅の近くで見ましたよね。
うんうん、見ました。で、はい、モントローズの上のところにパブリックビューイングが出ていて、そこで最後フィニッシュも見れてよかったですね。
よかったですね。でしかもあの何がいいかって、あのモンテローズの上のところはあの大学あったじゃないですか、グラスを。
ありました、ありました、はい、
あそこあのトイレとかもね、あの綺麗なトイレとか使えるようになってたんで、感染者にはすごいいい場所だったかなっていう気はしますね。
よかったです。すごいあの、はい、トイレ開放してもらえて助かりました、
ね、なんかそういうところはなんかやっぱりああいう大都市でやると良いなっていう感じはしましたね、うん、はい、
よかったです。なんかあそこで見てた時に、女子ジュニアが、はい、フランスのジュリベゴが勝てたんですけども、なんかフランス応援団のおじちゃんたちがすごい嬉しそうにしてたのがなんか良かったなと思いました。
良い感じでしたね。
はい、
はい
はい、そんな感じで、男女ジュニアは徒歩で近場で駅の近場で見てたんですけども、男子エリートは、まあ、せっかくだからブロンプトンに乗ってちょっと普段はアクセスできないようなところで見てみようということで、周回コースの一番西の端のケルビングローブ公園まで、行きました。はい。で、そこがさっき北口さんも、おっしゃってましたけど、結構人がそんなにいなくてこう見やすかったんですよね、すごく。
むちゃくちゃ良かったですよね、あの人口密度の低さ。
うん、なんかパブリックビングも出てて、その前でみんな草むらにこう座って、
そうそうそう、
美術館の前みたいな感じのところでこう座って、なんかおやつ食べながら見て、なんかピクニックみたいな感じで良かったですよね。すごい
なんかすごいダラダラした感じしてましたよね、
うん、
あの辺で店とか出したらすげえ売れそうな気するんですよね。
ホットドッグとかめっちゃ売れそう。
美術館のカフェとかでも多分結構人入ってたんじゃないですかね。
入ってましたね、入ってました ね確かに、
うん、アートミュージアムがあって、であそこのアートミュージアムもなんだろう、きちんとトイレも開放してくれてて、
うん、
なんか観光客、感染者にはすごいいい場所でしたね。
そうですね、全体的になんか感染者に優しい感じでしたね。
そうですよね、すごい良かったですよね。
はい、で、そこでしばらく見てた後に、ちょっとせっかくなので、もうちょっとこう勝負どころも見に行こうかということで、街中にこう移動して、行ったわけなんですけども、こう最後はグラスゴー大学の前の上りで完成してたんですけど、結構こう雨がこう降ってきたりもしつつ、
あ、そうですね、
そうで、そこだけなんか降ってたみたいで、なんかバケツひっくり返した雨降ってたんですけども日本で レースをこう見ていた友達に聞くと、そこ以外は降ってないみたいだみたいな感じだったので、
なるほど、僕らとんでもないところにいたわけです
とんでもないところに、はい、いました。でそこもそんなに人があのいない割にこう上りでなかなかこういい写真がこう撮れましたよね。
強かつグラスゴ大学のところとか最後の方とかね、あの後半の周回とか、あの激アツバトル、ね、
うん、
あのマチューとファンアールとね、なんかみんなの戦い見れましたよね。
見れましたね。
あれは、あ、そうですね。ポガチャルもいましたね。
ポガチャルいました、いました。
ちょっと写真を見返しながら、そうです。最後、豪華メンバーが
勝っとった。そうそうそう。最後、どんどん、ピラス持ったんか。いました、いました。でも、どんどん人が落ちていって、あの上りで。
でしたね。まあ、なんか、すごい写真見てると、豪華メンバーやなって改めて思いました
。そうそうそう。なんかあのベッティオルがあのアタックしたりとか。
あ、そう、ベッティオルがアタックしてましたね。
うん。
そうや、そうや、そうや。猫もニヤニヤ言うてるわ、ベッティオルって。アラ・フィリップのかっこいい写真とか今出てきましたね。
そう、アラ・フィリップもね、粘ってたんですけど、ね、あの、早々に落ちちゃってましたね。
落ちてましたね。
で、うん、
いや、やっぱでも最後の、周回で、マチューが半端なく早かったろう。
いや、
目の前で見てよかったですね。
すごかったですよね。ちょっともう完全に、はい、あのゾーンに入ってるというか。
そうですね、
めちゃめちゃかっこよかったですね。あのマチューをこう見れただけでもあの行ってよかったなって思いました。
そうですね。あの時すごい道路両側結構人少なくて、どっちかで写真撮るかって、
うん、
あの太陽の関係で、
うん、
あの道路の、進行方向向かって左側で見たんですけど、で確かね、僕最終周回の前ぐらいで左側に映ったんですけど、
うん、
そのまま右側で写真撮ってたら、うん、落車したマチューのあの状態を写真撮れたんですよね、きっと。
ああ、
右側がすごいジャージとか、
は
い、
うん、
ジャーってなってたんで、だからちょっとあのこれはね、写真としてはあの反対側で撮った方が多分かっこいい写真撮れたんちゃうかというのは、あの改めて、あ、移動してしまわない方が良かったと思いました。
は
い、
なるほど。
まあまあ、逆光やったからしゃあないですけど、
はい、逆光でしたもんね、
はい、
仕方なしですね、はい、
あ、でもいい登りでした、ね、かっこいいレンガ作りの建物あって、はい、
なんか雰囲気もあったし、後から、ね、はい、あのレースの中継映像を見返したら、あの我々しっかり映ってました
この前つい最近も再放送やってましたよね。
あ、本当ですか、
はい、あの場所映りますよね、人口、
あ、あ、
観客いないから
あの、はい、もちろん後ろから映し出せるときに左側にいました。
そうですね。やっぱ世界選手権自転車持ってった方がええなっていうのは、はい、今まではね、どちらかというとあの VIP エリアでゴールのところだけ見てましたけど、
うん、
まあ、やっぱこうやって、ね、勝負どころとか人がいないとこ探して見れるっていうのは結構泣けるところではありましたね、はい、
いや、よかったですよね。なんか
本当に良かったです。はい、
スポットをこう移動するときも、まあ、邪魔にならないようにあの自転車を押したりこう走るなりして移動するんですけども、その時になんかあの観客の人たちがなぜか我々をめっちゃ応援してくれるんですよね。
そうそうそうそうそう、そうなんです。あれがいいですよね。
なんかね、応援されて嬉しいっていうあの選手の気持ちがすごくよくわかりました。
観客もなんかみんな自転車に熱い人やから、
そうですね、
なんか面白かったですね、はい、
面白かったです。すごい両脇からあんなに応援されながらの坂のボタンを始めててすごい応援が力になるっていうのがよくわかりました。
あんな経験はできないです。
いや、はい、そんな感じで男子あのエリートロードレースはその胸熱な感じでこう終わりまして、で、次の日は確かレースお休みだったので、観光にこう行っていて、それはちょっとこの後で話すんですけども、 でその翌日8日の、ミックスリレー TT ですね、男女混合の、タイムトライアルチーム対抗戦は、普通にあの自転車を使わずテクテク歩いてあの見てたんですけども、実はあのロードレースの日はもう完全に全振りしてあの、うん、表彰式も見に行ってないですし、あの特にこうチームバスにこう行ったりとかっていうのもしなかったので、もうこのミックスリレー TT の日はチームバスを巡ってこう選手に会いたいっていうのに、はい、あの全振りしてましたねで結構
面白か
ったですね。はい、あのチームバス巡ってあのレース前の選手たちと写真撮ったりとかお話もこうできたりしまして、私個人的にあのすごくあの好きな選手、女子の、あの ST ワークスの、あのアンナ・シャクリ、地元の選手ですね、と か、あとジェイク・アルーラーの、ホワイト監督が、
ホワイト監督呼び止めたら普通にむっちゃいい人でしたね。
そうなんですよ。であと優勝したスイスチームの面々にこう会えたりとかしてすごい嬉しかったです。
確かに、ね、か本当にチームバスエリアやっぱりいいですね。海外はそのまま誰でも入れるんで、
はい、よかったです。で、この日はキュン応援団の帽子とかマフラーをつけたベルギー支部のご夫妻とか、あとガチオタクのイギリス人選手とかとそのチームバスをうろうろしているときにこう出会いまして、で結構いろいろ選手待ちの時間にお話ができたりとかして、そういうこうファン同士とのコミュニケーションみたいなのもすごい楽しい日でした。
なんかキング応援団のご夫妻すごい、ね、おじさんとおばさんめっちゃいい人でしたよね。
めっちゃいい人でしたね、はい。
僕でも正直キングご夫妻でどこのから来たんだってベルギーでガクッと思いましたけどね。
ベルギーじゃないんだと思ってびっくりしたみたいな。
そうです、はい、それは衝撃でした、はい、
あれ結構びっくりでしたよね。我々、はい、それはもうスイスだろうと思ってずっと話してたらどこから来たんだみたいな話にお互いになって、で我々日本ですって言ったら向こうはベルギーだっていうふうにおっしゃってて、ベルギーかよって、マジで
受けますよね。
はい、受けました。
やられましたね。
やられました。はい。
騙されたわ。
騙されました。
ミックスリレー TT でなんだっけ、モンテローゼの上りのとこ見てたけど、みんななんかすげえ TT バイクでヘロヘロになりながら登ってるの面白かったですね。
みんなもうなんか蛇行してましたね。
相当蛇行してましたよね。
はい。
じゃあ。ああ、なんか写真見てたら、ベルギー人のおじさんとかさん、いや、すごい、帽子もジャケットもあるんですね、これ、ステファン・キング応援団のね。
そう、応援団グッズがあるんですよ。
すごいっすね、なんか。
すごいんですよ。
めっちゃ、なんか改めて、熱を感じます。
いやー、素晴らしかったです。
あと、ああ、この写真見てたら、ホワイト監督と、ツーショットでドヤ顔で写ってるあやさん
も入ってました。めちゃくちゃ嬉しそうな顔で写っていると思います。ホワイト君とか本当めっちゃ選手で、インスタグラムにこう写真を上げたら、ナイスミーチューあやって返してくれて、なんていい人なんだって思いました。
めっちゃいい人ですね。
めちゃめちゃいい人でした。はい、今年もジェイク・アルーラ応援します。
いや、今年も、はい、当然応援してください。当然応援してくださいって変ですけどね、はい。
はい、当然応援します。あとは、あれですね、キングの応援団のご夫妻も素敵だったんですけど、私はイギリス人の、青年がですね、もう本当にめっちゃオタクでですね、話しててめちゃめちゃ、めちゃめちゃ楽しかったですね。女子レースに、詳しい、人で、結構その女子レースでこんな、あの時のあれ良かったよねとか、あの時のあれ面白かったよねみたいな、ダイグナンの、リジェダイグナンの、故郷の近所に住んでて、まあ、彼女はローカルヒーローだよみたいな話とか、なんかこんな動画をこう見てた、見たことあるかみたいなのとかめっちゃ見せてくれて、すごい交流が楽しかったです。
いやー、なんか、はい、一緒に話をしててオタク感が伝わってきて、僕だけ違う世界の人やって思って見てました。
はい、はい、でもっとこういうこう人たちと話盛り上がりたいなと思って、私は帰国してから英会話を始めました。もっと英語でオタクトークしたいと思って。
EF のやつですよね。
そうです、そうです、ロードレースファンらしく、はい、はい、EF を始めて、今もちょっとずつ頑張ってるんですけども、次回彼のようなロードレースオタクと出会った時にはもっと話が盛り上がれるといいなと思います。なんか これを話したいのに、なんか言葉が出てこないみたいなのが結構あるんですよね。
でも EF のやつどちらかというとビジネス英語に寄ってる気がしますか。
そうなんですよ、ビジネス英語に寄ってるんですけど、でもね、意外となんだろう、なんか初級のやつとかは結構こう日常表現とか普通の会話で使えるような表現もあって、なんかこう
本当ですか、
全体的なレベルが底上げされそうな気がします。
あー、なるほど。僕今やってるのはなんかどっかの会社合併しますとか、なんか転職しますとか、そんなやつばっかやってますけど、なんか会話英会話の内容はそんなやつ、ビジネスに寄ってる気しますね。
なんかね、もうちょっとレベルがマイルドなやつは日常会話が結構いっぱいありますよ。
なるほど、
はい、
じゃあちょっと、あ、そう、プライベートレッスンで、ね、先生といろいろ話せますね。
そうです、そうです、プライベートレッスンでいろいろこう話ができて、この前あのオーストラリアの先生でなんかあの、うん、最初のイントロダクションであの趣味の話とかするんですけども、あの、はい、自転車ロードレース見るの好きですって言ったら、あのツアーダウンワンダーのなんか CM とかあのオーストラリアもやってるよみたいな、もうすぐあるんだよねみたいなことを、
はい、もう始まるわ。
そうなんですよ、もう始まるんですよ。やばい
やばいな、やばいって何がやばいかわからんけど
いや、そのもう2024年シーズンが始まるのに昨年の振り返りをしている我々がやばいんですよ。
ちょっと遺跡の話とかね、ちょっと次回しますか。はい、
そうですね、遺跡めっちゃしてますもんね。はい、はい、ね、今回はですね、遺跡の話とか全くないです。すみません。
ないですね。はい。
ないです。はい。この後、はい、あの何が出てくるかというと、我々はですね、エディンバラとロンドンをブロンプトンで走った話です。なんて仲やかなんだ。
そうですね。もうこれあれですね、自転車レースの話っていうか、単純にあの自転車好きが自転車持ってって世界で自転車乗ってますみたいな、そんな話ですよね。
はい、そんな話です。で、我々ですね、そのミックスリレー TT の、 あの前日、レースがなかったので、あのグラスゴーからですね、エディンバラまで電車輪行をして、ブロンプトンを持って行ってエディンバラをサイクリングしておりました。はい。で、エディンバラはあのあれなんですよね、ハリーポッターゆかりの地なんですよね。
あ、そうそうそうそう、僕昔、はい、あのこれ言っちゃってもいいのか、 USJ でハリーポッターのアトラクション作る仕事っていうか、まあ契約の仕事やってたんで、
うん、
もうなんかそのうわリアルハリーポッターみたいな、結構感動し してましたね。はい、
そう、北口さんが結構なんか感動してて、なんか北口さん、あの実際見られたりお目にかかった方はあの分かるかと思うんですけど、なんかメガネでハリーポッターっぽい感じなので、
すごい昔あのワーナーブラザーズの本社行った時、ハリーだって言われてましたから、
ね、はい、ですよね。なんかハリーポッターメガネ
かけた小柄な人みたいな、はい、
はい、なんか日本 あのハリーポッターっぽい人がエディンバラに来てて、なかなかこういいなと思いながら見てました。
いやいや、やっぱりね、あの USJ のハリーポッターエリアにすごかったです。当たり前か街全体がハリーポッターエリアみたいな感じでしたもんね。
そうですよね、すごいあの街並みが本当に綺麗で、あのなんだろう、なんかあこうハリーポッターってここで、あれですよね、 JK ローリングさんがあのエディンバラで執筆されたんですよね。あ、
そうそうそうそ
う、うんうん、
なんだっけ、あの一番有名なエレファントカフェはなんか今ねもうやってない、エレファントハウスか。
そうですね、やってない
です
ね、はい、
今ね、
最初にあのここがゆかりのカフェだから行こうって言って行ったところが、あのクローズしてて、火事でクローズしていた。
あれは隣のビルかなんか火事でクローズだったんだっけ、なんかそんな感じの理由
だった。そうです、なんかそんな感じでクローズしてて、みんな写真撮ってたんですけど中には入れなくって、で調べたらあのもう一つこうあのジェケローリングさんゆかりのカフェがあるっていうことで、旧ニコルソンカフェ、今は、ブラックメディシンカフェっていう名前だったみたいなんですけど、 そこへ、はい、行ってあのお茶しましたね。
なんかちょっと感動でしたよね、はい、正直
感動でした。
はい、ここで JK ローリング書いたのかみたいな。
あ、
ただですね、
はい、
グラスゴーじゃないや、エジンバラの街に1個欠点があってですね、
はい、
石畳が多いんですよね。
石畳でしたね。
自転車は骨折してる手にはむちゃくちゃきつかったです
なんかあの石畳の振動で、はい、私のブロンプトン あのネジが緩んで、はい、あれですよね、ブロンプトンで自転車壊れかけてたみたいな。
なんかそう、あのゴムの畳むとこのちょうど接合点のゴムのとこがなんか取れかけてましたね。
そうです、はい、そうです。あれ結構ネジあの日本に戻ってきてあのお店で見てもらったネジ緩んでるっていう感じだったんですけど、はい、
多分石畳のせい
です、ね、石畳のせい、完全に石畳のせいでした。なんかちょっとしたパリルービーみたいな感じで、とにかくやばいっていう感じだったんですけども、そんな石畳のですね街並みがすごい素敵で、あのビクトリアストリートっていうあのなんていうんですかね、こうビルがこうカラフルなビルがこう並んだ通りがすごく有名なんですけども、なんかそこも素敵 でそこを通って、高いところにあるこうエジンバラ城をぜひ見てみようということで、エジンバラ城に我々、向かったんですけども、なんとですねチケットが売り切れていて中に入ることができ
ませんでした。入れなかった
っていう見
たかったよな、リアルハリーポッター。
ね、リアルホグワーツ城でしたよね。
はい、ねえ、リアルホグワーツ見れなかった。
はい、
まあまあでも外から見ただけでも正直感動ですよ。
感動でした。はい。
はい、
でなので、エジンバラ城見れなかったので、 その近くにある、その近くっていうほどでもないんですけども、ちょっと行ったところにある、アーサーズシートっていう、小高い、こう、ちっちゃな、こう、山というか丘があって、そこが自転車で、走れるみたいなので、まあ、そこを目指そうということで、そこに、こう、行きましたね。
あれは、あれこそ多分、自転車がないと行かれないから、すげえいいっすよね。多分、歩いていくにも無理やし、うん、なんか車とかもなんかあんまね、ないと行かれないから、ちょうど自転車で行くのに良い、素晴らしい眺めでしたね。はい。
そうですね。まあ、ちょっとこう、小高いところにあるので、眺めがすごい良かったですね。
まあ、木もないしね、なんか。
うん、
遠くに海が見えて、
ああ見えました海、よかった、
ね、めちゃくちゃいい場所でしたね、
うん、なんか風がこう通ってすごいハイキングの人たちも来てるけど、なんていうんですかね、こう空がすごいこう広く見えてすごい良かったですよね。
そうですね。あ、そうそう、だから気温の話するとね、8月だけど正直朝晩寒いみたいな感じなんで、スコットランドは
結構北の方ですもんね。
ですよね。朝とか一桁でしたよね、
うん、
まあ、昼はね20度とか行って半袖でも OK だったけど、いや本当に、ね、日本から来るとなんかすごい夢のような場所でしたね。
いやね、なんか夏だったから日も長くて9時ぐらいまでは明るかったですし、
そうですね、ずっと自転車乗り回してましたもんね、
うん、なんか9時ぐらいまで自転車乗り回してはい遊んで、おりましたが、あれですね、大体我々の旅はこう行き当たりばったりなので、
まあ、エジンバルも正直行き当たりばったり
って行きましたね。なんとなくこの辺行こうかって言って行ったけど、チケット売り切れてるとか閉まってたみたいなのがあったんですけども、まあ、結果往来みたいな感じで、
最後にこう、あ、そうですね、
こう全繰りして、はい、非常に楽しいこう時間を過ごすことができました。
本当に、まあ、グラスゴーからエジンバルも電車で1時間ぐらいでしたっけ、まあ、電車もね割と空いてたし、
うん、
適当に乗っても、あ、そうそう、あと、ね、輪行の時にイギリスのいいところは、ね、輪行バッグとかに入れなくてもいいからスマホも自転車でだって組み立てて巻いて乗る時だけ畳むみたいなね。
そうなんですよ、あれすごい便利ですよね。
いや日本もこうしたら多分ね、もっと観光地とかいろいろ自転車で行く人増えるのかなと、まあ、思いますけどね。もちろん都市部はね、混んでるから無理ですけど、
うん、
ちょっとこれは新しいね、日本のか、まあ一部やってるとこはあると思いますけど、まあ、ね、観光としてはすごいいいですね、この方法。
よかったです。まあ、そのアーサーズシートが、ね、実は山なので、その小高いこう山なので、なんかブロンプトンでスコットランド走ってすごい楽しかったんですけど、私個人的な印象としてはなんか坂ばっかり登ってるなみたいな感じでした。なんかこうもっとなんだろう、なんかのんびりこううふわははみたいな感じかなと思ってたんですけども、結構がっつりヒルクライムをこうしたなっていう思い出が残っています。
平地があんまりない感じでしたね。はい
はい、はい、そんな、はい、エディンバラだったんですけども、まあ、レースが、終わった後ですね、私たちは、ロンドンの方に戻ってきまして、でロンドンも、ブロンプトンで、走り回っています。でロンドンは、グラスゴー、エディンバラと違ってサイクリングロードが整備されたもう平地で、ここはすごい走りやすかったですね。
あ、確かにロンドン前ってあんなサイクリングロードありましたっけ。なんかむちゃくちゃできてませんでした。なんか
むちゃくちゃ整備されてましたよね。
されてましたね。なんか正直自転車専用道が多すぎて感動でしたね。うん、もうトンド中心部まで、うん、はい。
ビッグベンのあたりとかが一番こうきっちり整備されてて走りやすかったですよね。
あ、そうですね。あと川沿いとかね。
うん。
ムズバの、はい、あの辺とかすごい良かったですよね。
良かったです。で、我々はですね、ブロンプトン生誕の地の、ブロンプトンコートに行ってこう写真撮ったりとか、あとその時は、ゼロで落車骨折をして、リハビリ中だった、まあ、我らが天陽の天陽ゲガ半島のふるさと のハックニーという町にこう行ったりして、もうロンドン東西を走り回ってきてました。でここで、北口さんがですね、手を骨折してたんですけども、Google でしっかりですねエスコートをして私のこと引いてくれて、すごい楽しくサイクリングができましたよ。
いや本当 Google マップすごいですよね。自転車用専用道を全部完全に示してくれて、むちゃくちゃ Google マップのおかげで走りやすかったですよね。
あれって全部ロンドンのサイクリングロードをもう、あ、そうです、勝手に引いてくれるんですか。
はい、勝手に引いてくれてました。
ええー。
はい。 から。
すごいですね。
むちゃくちゃ便利でしたね。Google さすがです。
さすがでしたね。
そうだからあの道とかもあのハックに行くときとかってあの運河沿いのなんか謎の細い道とか、
うんうんうん、
あれ自転車
自転車じゃない。めっちゃ細い道でしたね。はい。
そうそうそう。とか完全に自転車道を示してくれてるんですね、Google が。
ああ、あれも Google が示してくれ、あれすごいすごい道ですよね。なかなかでした。そうですね。
ハックリーのとこと、あとハックリーのあの公園とかの道も通ったじゃないですか。
うん、通りました、通りました。
はい、あれもだから Google マップが公園の中通れって言ってるん
です。へえ。
じゃすごい。本当に感動でしたね。
感動でした。めちゃくちゃこういい道だったので、ロンドンあの自転車持って行かれる方ぜひ走ってみてください。
あ、そうですね。Google マップ使ったらロンドン超楽しいと思います。はい、
ロンドン
ベタにね、またバッキンガム宮殿とか行きましたもんね。
行きました、行きました。あれも別にあれですよね、バッキンガム宮殿行ったわけじゃなくって、
あのルートがっただけ、
そこを通ったっていう感じですよね。
改めて写真見返してみると、なんかベタな観光地めっちゃいっぱい行ってますね。それこそあのシティの金融街とかも自転車で爆走してましたもんね。
爆走してました、爆走してました。
スーツ着た人がいる中を半袖の我々が謎にめっちゃ通ってるっていう、ね、あ、平日やったんでね、はい、
そうですね、みんな仕事して、最後はもうあの帰りあれでしたよね、あの通勤の人たちがこうすごい列をなしている中に我々も入ってるみたいな。
あ、そうそうそう、そんな感じでした。いや懐かしいね、あれ面白かったです本当に。
いや面白かったです。でもあんなにたくさんあの人いるけど、結構こう安全にこう走れたというか、本当あのサイクリングルート広いし、あの走りやすくていい感じでした。
いい感じでしたね。
はい。
さすがです。
ロンドンさすがです。あの日本もあんな感じになってくれるとすごく嬉しいなと思います。
ですね。はい。
はい。で、メモの方を見るとイギリス国内の移動についてということで。
僕ら相変わらずのあれですよね。はい、変な移動ですよね。あのまあ今回あの羽田からヒースローについて、でそこからまあまあロンドンの市内やまあ地下鉄で。移動して、あえて地下鉄なんですよね、あれね。エリザベスラインでしたっけ。
はい。
あえて地下鉄でロンドン市内、まあそこで一泊とかしてるんですけど、ロンドンからあのグラスゴーは相変わらずあの飛行、普通の人は飛行機で行くと思うんですけど、僕ら電車で移動するっていうね。はい。まあアバンティウエストコーストっていう、まあイギリスの、本島の、西側を走る、はい、あの鉄道がありまして、まあそれを利用して、うん行ったということで、あの4時間ぐらいかかりましたね、はい、
4時間ぐらいかかりました。はい。
でもいやでもなんか僕スコットランドに近づくとなんか本当に山だけで、あとなんかそこに羊がいっぱいいる景色走って、なんかあれいかにもイギリスでいいなって思ってたん
ですよ、ね、いやよかったですよね。本当羊いっぱい、時々牛みたいな感じで、
そうそうそうそう、のどかでめっちゃ良かったですね。
ねえ、良かったです。
でちょっと皆さんにはイギリスの電車の旅をおすすめします。
はい。イギリスの車窓から、
はい、まあ。前回あのあそこ行った時もそうでしたね。あの前回のイギリスのでやってた世界選手権
2019年。あのヨークシャ。
あの時はまた別の線でしたね。アズマとか走って
る、はい。はい。別の線で電車で行ってましたね。
東側走ってるこの、うん、あれも良かったですね。はい、
あれも良かったです。はい。
こうなんでイギリスは。今度確かアバンティウエストコーストの車両とか、あとこの前のあの、さっき言ったエジンバラとグラスゴーの間の電車も日立だった気がするし、
あれどっちも日立なんですね。
あ、でもアバンティウエストコーストはまだ日立じゃなくて、今後日立の車両が導入されるとかだった気がする。
うーん、
そうなんです。日本がどんどん進出してめっちゃなんかすごいなと、日立さんすごいなって思いながら、はい、
本当ですね、日立さんすごい。
あ、日本の鉄道技術はすごいっすよ、
素晴らしい。
はい、で改めて、はい、感動してました。
感動しましたね。はい、なんか私個人的にはまあ、自転車持ってたし、結構こう電車乗ってしまうと、まあ、あとは乗ってるだけなので、うん、楽で良かったなと思いました。時間はかかるけど、はい、
飛行機に預けるのとかめんどくさいじゃないですか。
そうですね。
それ考えるとなんか電車移動っていいなっていう気がしますね。
電車移動いいですね。ただ唯一こう海外 の, あの電車って直前までホームがわからないので、
ああ
こうなんかホームどこだみたいなので、ずっとこう待ち合室でこう待ってる、あのズレズレした時間がちょっと苦手といえば苦手かもしれないです
確かに それは確かにめんどくさいですね。あとあのよく思うのがあの特急 の座席が日本って絶対あの進行方向で座りやすくなるけど、
うん、
海外の特急ってあの後ろ向きはずっと後ろ向きじゃないですか。
あの固定されていますもんね。
そうそうそう、やっぱあれ辺とかってやっぱ日本のなんか技術はすげえなって思いますよね。
なんかそのっていうのかな、快適さに対するこうこだわりというか工夫がやっぱすごいですよね。
すごいですよね。あでも日立製の車両でも特に椅子変わらないから、うん、もう海外はもうあれでいいのか。
まあ、海外は大体あれでいいんでしょうね、多分。
いいんでしょうね。
後ろ向きはずっと後ろ向きみたいな。
ドイツからベルギー乗った時もそんな感じでしたよね。
ありました。なんかずっと後ろ向きのまま走ってる時とかありました。はい。
日本の新幹線とかはすごいんだな、やっぱり。
やっぱ回るのがね、すごいですよね。ね、
すごいですね。
うん。
あかん、もうひたすら鉄道の話してしまう。
あとあの、あれですよ。日本って鉄道 そのシートが、こう、なんていうんですか、布でふわっとしてるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの、シンガポールとか、あの、台湾の電車って、スルッとしてるというか、あの、プラスチックむき出しというか。
あ、そんな感じなんだ。
はい。
そうか、それ考えてみたら日本はやっぱ座りやすい気がするな。
なんかふかふかしてるので、そのあたりのこう心地よさに対する こだわりが日本は強いのかなっていう感じでしたね。
客が厳しいだけかもしれないです。
客が、なるほどそれはあるかもしれないです ね
日本人はうるさい、
うん、それはあると思います。
僕もうるさいけど、
イギタブでも、
あ、すみません。いやでもあの日本の電車でも硬さ結構違うじゃないですか、椅子の。
あ、そうなんですか。あんまり意識したことなかった。
東急硬いっすよ。
あ、東急は硬いんだ。
東急いつも乗るたびに硬いわって思いますね。
へ
え。はい。阪急はなんかふかふかな気がする。はい。
イギタブちゃん、おすすめは阪急。
阪急はまあね、あの地元の、ね、今の地元なのもあるし、阪急やっぱいいっすね。うん、
あの小豆色のね、車体が。
かさぶたみたいな色したやつね。
小豆色ね。
小豆色ね、はい。ちょっと阪急の皆さんに申し訳なかった、かさぶたって言ったらね。
はい。
やっぱ高級感ありますよ。
高級感があります。
はい。
はい。はい、そんな感じですね、最後は鉄道で我々の、世界選手権観戦旅をこう締めくくりたいと思います。
ほとんど自転車の話してない、申し訳ない、
はい、もはやほとんど自転車の話をこうしていないんですけども、はい、これで第一部一応終わりですね。
次国内に帰ってきますか。はい、
国内に帰ってきました、はい、はい。じゃあこのまま続いていっちゃいますか。
はい、行きましょう。はい、
はい、第二部、ジャパンカップと埼玉クリテリウム振り返りでございます。
ジャパンカップは、ね、今年面白かったですね。豪華、
いやね、面白かったですよ。いっはい、もう我々の最大のこう関心事は、あのついにウルフパックが10年ぶりに参戦ということで、
ね、すごい10年ぶりやったんですね。
10年ぶりやったんですよ。前回が2013年、なので10年ぶり でなんと北口さん最愛のジュリアン・アラフィリップをラインするということで、もう我々はワクワクでした。
いやもう僕ジュリアンとツーショットってちょっと泣きそうになってましたからね。
そうですよね、
はい、
もう北口さんはですね、2019年 あのリエズバストヌリエージのチームプレゼンの時に、生アラフィリップを見てですね、もう横でこう雷に打たれたようにかっこよすぎるって、
かっこよすぎましたよね、
はい、もうあれがですね、私がこう人が声に落ちた瞬間をこう生で見たなっていう感じだったんですけどもその瞬間をこう目撃した人間として、私絶対北口さんとアラフィリップのツーショット撮りたいと思ったので、撮れてよかったです。
いや本当にもうちょっとジュリアンとマサは撮れると思ってなかったんで感動しました、ね。
はい、めっちゃ真顔の北口さんが面白かったです。
いやもう壁紙にしたいぐらいですよねこ
れはい、もうめっちゃいい感じの写真が撮れたんですけども、私アラフィリップの方は、アロさんとお友達のアロさんと一緒にあのウルフパック応援グッズを作ったりして、もうめちゃめちゃ楽しかったです。
え、結構シクロワイヤルとかにめっちゃ載ってましたね、アヤさん。
めっちゃ掲載してもらいました。はい、
サムネイルにも
してもらってありがとうございますアロさんのおかげで、はい、で詳しくはあのノートの方に書いてますので、あのよかったらそちらの方をご一読いただければなと思います。
アヤさんのノートの方に書いてある。
そうです、はい、
みんなそれを知ってるんですかね。
あ、一応読んでくださっている方もいらっしゃるのではないかと思いますが、
どこでめっちゃ告知しておいた方がいいです、はい、アヤフィリップで検索者出てくるんでしたっけ。
出てきます、はい。
じゃあちょっとぜひ皆さん面白いんで読んでみてください。
ありがとうございます。読んでみてください。どっかにちょっとリンク貼っときますね。
あ、でも最終的にあの T シャツ、作った T シャツはね、あの差し上げたプラスアルファ送ってましたよね。
そうなんですよ。あの私たちオリジナル のアルサンデザインの応援 T シャツを着てたんですけども、あのマスナダの方からあの連絡がありましてですね、そのジャパンカップ期間中に、あの君らが着てるこう T シャツってあのどこで売ってるのと、あの日本のこう素晴らしいこう日々の記念にぜひあの買って帰りたいんだけどっていう連絡があって、あのその時北口さんも一緒にいたので、ちょっと英語で助けてもらいながらこうやり取りしたんですけども、最終的にはあれってあのスクリーン、シルクスクリーンの手刷りなので、あの予備でお渡しできるものがこうなかったので、全員分ですね増産をしまして、なんやかんやでマスナダの自宅に送るということになりまして、はい、あの海外に向けて発送されていったということで、あので先日無事に、はい、あのマスナダが受け取ってくれて、でそれをですねトレーニングキャンプに持って行ってくれて、みんなに渡してくれたと、でありがとうという連絡をあのもらいました。
いやだってマスナダそのトレーニングキャンプ持ってってみんなで撮ったアラフィリップとかジェームス・ノックスとなんかスリーショット写真を送ってくれてましたよね。
そうなんですよ。
あれ感動ですよね。
感動でした。
アラフィリップを持ってるみたいな
北口さんもすぐアラフィリップを見る癖が、
はい、あれ送ってくれる、あの写真送ってくれるの結構感動やんな。
いやいや、もうめちゃめちゃいい人で、しかもその私ちょっとあの時差があってちょうど寝てたので、あの全部のメッセージこう一気に見たんですけども、最初こうちゃんと届いて渡したよみたいなメッセージをあのくれていて、その後にあの後でみんなの写真を送るからねって書いた後にあのしばらくして写真を送ってくれてて、もうなんかマスターのいい人っぷりがこう伝わってくる感じでしたね。
ですよね。いやいや本当に
マメだなと思いました。
なんでなんとか次はまたなんかどっかのレースであったらもうすでに我々はウルフパックと友達ですよ。
あ、
我々つかあやさんかかもしれないですね、はい、
いやいや一番はね多分アロさんだと思います。
あ、ほんまですね。
うん、
なんで次とかベルギーかどっか行かなか
またあの行って、はい、会えたらいいですね。
ですね、
はい。で、ちなみに、あれですね、私と北口さんは今回、お仕事もさせてもらいまして、レースの、最中は取材をさせてもらいました。で、主に、まあ、北口さんが、レースの写真をこう撮ってくれてるんですけども、その素敵な写真は、スペシャライズドジャパンさんの公式ブログでこう見ることができるので、ぜひご覧いただければと思います。
はい、もう。当時の感動が蘇ります
ね。え、ちなみになんかクリテリウムの日はいい天気だったんですけど、はい、ロードレースは雨で大変でしたよね。
いや本当にね、でもカメラぶっ壊れなかったですよ。
ねえ、今回カメラ壊れなかったのすごい奇跡だなと思っていて、あの2019年のヨークシャーの世界選手権も雨だったんですけど、あの時はこう見事に壊れたじゃないですか。
壊れましたね。あれはあれですよ、はい、すぐあったかいところに持ってったからいけなかったんですよ
あの時寒かったから北口さんが絶対カメラ壊れるって言いながら、あの暖房の吹き出し口にずっといました
もん、ね、あれが良くなかった。
はい、カメラは濡れた後温めてはいけないということでいやもうそれにしても、はい、そんな雨の中でもあのアラフィリップはですね、もうバリバリにレースを盛り上げてくれまして、本当に素晴らしいなと思いました。
いや本当にアラフィリップは全てのレース中もねアタックして、
うん、
すごい目立ってたし、レース以外のとこでも常にファンサービスしてて、
うん、
すごいですね、はい、
本当めちゃくちゃいい人でしたよね。でスペシャライズのお仕事されてた皆さんも、ね、すごいナイスガイだって言ってました。でアラフィリップ以外のメンバーもみんな、まあ、はい、すごいいい人で、ウルフパックすごいナイスガイばっかりだなという感じでしたね。
ですね、
はい、で買ったのは、はい、ルイコースターです、ロードレースの方ね、はい、
ルイコスターやっぱさすが元世界チャンピオンになっちゃいますね。
さすがでしたね。もうさすが の, すがあのレース運びでしたね。本当。はい。そんな感じで、はい、ジャパンカップの振り返りを、ぬるっと終わりまして、次埼玉クリテリウムです。
はい、
ようやく11月まで来ました。
ちょっと
はい、
ここまでね結構最近な感じしますね。
最近な感じします。で、埼玉クリテリウムは私はお仕事なかったので、まあ、ポカザルファンの、友人をですねこうアシストして、ポカザルとこうコミュニケーションを取ったりとかしたんですけども、北口さんはどんな感じでしたか？
いや僕ちょっとあんまりなんかアシスタントしてたとかあんま公に話したってよく分かんないですけど、僕すごい人のアシスタントカメラのアシスタントさせていただいてて、なんか、うん、やっぱプロのカメラマンの仕事は超すごいしっていうのをなんかむちゃくちゃ実感して超勉強になりました。本当に面白かったです。
なるほど。
いややっぱね、一瞬のなんか失敗が許されない写真を撮るってね、本当に超大変だなっていうのは、はい。で、まあね、皆さんいるメディア席のとメディア の, あの控え室とかずっとあの辺にいたりとかいろんなこと回ってましたけど、やっぱ皆さんすごいですね。本当になんかそれを目の当たりにして、もうすげえかっこよすぎるって思ってました。
はい、やっぱりあれですかね、外からはこう見えないところでいろんな準備されたりとかしてるんですね。
そうですね、はい。なんでまあ我々ね、普段ね雑誌とかメディアとかで見てる写真にもやっぱ全てみんな魂こもってるわっていうのはちょっと感動しましたね。まあ多分俺は自転車レースもそうですし、他の写真もそうなんですけど、やっぱりなんかカメラマンの皆さんのね、やっぱりすごい気合いね、なんか魂入ってるわって、もうなんかそれ以来ズームどの写真もすごいなんかあのそういう視点で見るようになりましたね。はい、
このいろんな下準備がこうあってこその写真なんだなみたいな。
そうそうそう、あってこその写真やと、はい、じゃあ思いました。
なるほど。
特にね、あのまあ、あの今だねデジタルですけど、フィルム時代の話とか聞いたら、フィルム時代とかもっとなんかねやっぱり失敗許されないじゃないですか。現像してみないと分からんみたいな。
そうですよね。
そう。だからそういう話とかを聞けた人は本当にすごいなんか感動ですね。はい、
うん、
まあ、今でもね、あのデジタルでも失敗許されないですけどね。
はい、確かにそうですよね。なんかデジタル、私最近ようやく自分のあのカメラを買ったんですけども、はい、結構なんか。やっぱりあの撮影が難しくって、それこそこうブレブレの写真とかこうこれぞっていうやつがボケたりとかこうしちゃっていつも苦労してるんですけど、なんかそういうところってあの矢口さんとかプロの方とかこうどういう風な感じでそういう、こう失敗が起こらないように防いでるんですか？
私とか最近さっきで飛行機ばっか撮ってるんですけど。
そうでした。
やっぱなんかとにかくいっぱい撮ることからが大事で、でなんかまあシャッタースピードどんぐらいでピシッと決まったの撮れるかなみたいなのをまあ試行錯誤しながらやってて、まあ今飛行機だったら普通に着陸とかの時はもう大体2000分の1だったらまずブレないんで、
はい、
あとどうしてもやっぱ望遠使ってると、なんだろう、ちょっとの手の動きで望遠やったらやっぱブレ大きくなるじゃないですか。
あ、やっぱそうですよね。
そうなんですよ。だからまあそういうとことか見ながら、あとまあ光の関係とか、まだ ISO をどんだけ上げる、
うんうん、
でまあ、そのシャッタースピードを上げて、まあね、暗くならんようにするとかって、まあ、なんかそんなの、うん、とにかくなんかいっぱい撮りまくるっていうことを、はい、で僕もね本当にね、なんかプロの人となんか一緒にやってみて、なんかこれやっぱこれ本当に真剣に向き合えば向き合うほど、なんかなんだろう、学ぶこととか、なんだろう、カメラから得ること多いなっていうのなんか改めて感じたんで、最近ひたすら毎週、まあ、自転車レースやってないんで飛行機ばっか撮ってますけど、はい、っていうのをやってる感じですかね。はい、
うん、なるほど。
うん、もうとにかくもう撮りまくって、あやさんの家の近くやったら何撮れるんだろう、東京都内やったら、僕あの浅草の電車ぐらいしか思い浮かばない。全部電車とか飛行機になっちゃうんですけど、スナップとかで面白いと思うんですよね、あの 人とかね。
そうですよね、はい、松とか、は
い、松とか、はい、
はい、今回あの私年末年始海外行った時にカメラ連れて行って結構いろいろ撮ったので、あの なんか練習になったかなと思うんですけども、本当たくさん枚数撮っても使える写真がそんなになくって、なんかこう一生懸命使えない写真を量産してるなっていつも思うんですけども、
でもいいんじゃないですか、いっぱい撮って使えるのがあれば、別に失敗した写真とかの枚数関係なく、とにかくいっぱい撮れば成功してるやつもいっぱいになるしみたいな感じじゃないですか、
ね、なんですかね。なんかその辺はあんまり気にせず、いっぱい撮った方がいいよっていうふうに北口さんに前教えてもらったので、なんか開き直ってこういっぱい撮るようにしてます。
ちょっと今度私が東京に行った時にちょっと羽田空港でひたすら飛行機撮りに行きましょう。
そうですね、はい、飛行機を撮りに行きましょう、はいはい、
本当にね、まあ、今僕がいつも行ってる第二ターミナルが今ちょっと封鎖されちゃってるんで、
そうですよね、はい、衝突事故があった関係で、はい、
いやもう本当にあれも本当になんか乗客の皆さん脱出できたかなってテレビでめっちゃ気になって、まあ、ちょっと海上保安庁の方亡くなってしまったの本当残念ですけど、
うん、
まあちょっと本当にね、安全があってこその話なんでね、飛行機は、
うん、
何重にも安全対策されててもやっぱり、ね、事故は人為的なところとか絶対あるんで、まあ、ちょっとどうなくしていくかっていうのが、まあ、課題ですよね。はい、
そうですね、
なんか改めてなんか飛行機 毎日のように撮ってる身としては、毎週のように撮ってる身としては本当にいろいろ考えさせられる、
あ、
はい、事故ではありましたね。
そうですよね、はい、確かに
もう安全第一です、
うん、安全第一です、はい、
はい、ですっていうカメラから飛行機の話になっちゃいましたけど、また、はい、
北口さんの飛行機好きより、
飛行機愛が、はい、
はい、飛行機愛が、はい、そういうことになってしまいましたが、これで一応今日のお題は終了ということで、
あんまり自転車の話多分3割ぐらいしかしてないんじゃないですかね。
大丈夫です、これはこう我々のウォーミングアップなんで、次回からもバリバリ自転車の話ですよ。
ちょっとね、巨大遺跡って、巨大遺跡ってなんかね、どっか大きな遺跡ですけど大型遺跡、巨大遺跡、大型遺跡、大型巨
大遺跡。そう、遺跡ってトランスファーのこと
です、ね。トランスファーの方、そうだ、巨大遺跡って言うとなんか本当になんかすごい海外の観光地とかみたいな。
はい、観光地の方かなと思ってました。大型遺跡ね、巨大。
ね、今回多かったじゃないですか。まあ天陽ゲーガンハートもそうですけど。
そうですよ。天陽が我々がイギリス行ってる時にトリックへの遺跡が発布されましたしね。
ねえ。いやいや本当に、いやウルフパックにミケルランダいるんですよ。
そうなんですよ、ウルフパックにミケルランダが加入しました。しかもエビネプール のアシティストっていうね、
で超ベテランが、
はい、あとログリッチがボーラに移籍したりとかね、
なんか S ワークスに乗ってるログリッチ見るとちょっと感動しますよね。
ねえ、と、はい、ボーラがスラムになったりとか、いろいろニュースは尽きないわけですが、
あ、そうですね、スラムになってましたね、コンボが。
スラムに、はい、なんかちょっと前に画像でなんかリークされてて話題になってたんですけども、正式に発表されて、はい、スラムになりますね。
いや本当にいろいろ変わるシーズンですよ。
ですよ、もう今年はどうなるんだっていうね。
ね、いやもう本当に楽しみなレースがいっぱいありますね。
あります。はい。
ちょっとまずはツアーダウンアンダーですか。
まずはツアーダウンアンダーですよ。まずはツアーダウンアンダーで、もう女子が12日から14日。
はい。
で男子が16日から21なんで、本当もうすぐ始まります。
もうすぐですね。ちょっと楽しみですね。
はい。ドキドキです。
いやー、オーストラリア行きたいっすけどね。
オーストラリア、ツアダンワンダーも一回見に行ってみたいですよね。
行きたいっすね。結構でもあそこ行きにくいんですよね、意外と、ね。
アデレードでしたよね。ちょっと行きにくい。
意外と行きにくいですよ。
意外と行きにくい。けど行ってみたいなっていう、
ね。行ってみたいっすね。
はい、
いやちょっと今年は目標は3回ぐらい収録しましょうか。
3回まず頑張ろう。3回
今これ1回目だからあと2回
これ1回目で、はい、
少ない
もうちょっと頑張りたいけど、忘れちゃいけないのは我々去年1本も取ってないからね。
そうですね、
はい、いきなり10本とか言っても なんだろう、背伸びしちゃってるわけですよ。
そうですね、1を2にするよりも0を1にすることの方が大変なんで、だから今回の1回目ってすごい、今年の1回目ってすごい大きな進歩ですよ。
そうですね、もう大いなる一歩、はい、我々2024年を踏み出したので、
月への地球人の一歩と一緒ですよ。
なるほど、そんな壮大やったんですね。
でもむちゃくちゃ壮大ですよ。
壮大な一歩を踏み出したので、はい、ちょっと2024年はね、久しぶりにこうポッドキャストイヤーにしたいですね。
そうですね、ちょっときちんとやりましょう。
やりましょう。もう飯田口のめっちゃ面白い話が、
あ、そうですね、なんかレース見なあかんですね。
レース見なあかん。
ツアーダウンだ。でもそうか、見にくい時間
にやってるの。時差の関係で昼間ですね。お昼間にやってます。
会社休むしかないか。
お、
嘘です。
嘘でした。
それで休んだら怒られるでしょ。
まあまあリアルタイムで見れなくても、後から振り返りで、お仕事終わってから結果を、ね、見れたらいいかなと。あれですよ、今年久々にアラフィリップがダマダ出るんで。
まあいいっすね、やっぱそれは見なあかんな。
それは見なあかんすよ。ぜひ見てください。
いやちょっと、はい、次回は遺跡の話込みで、なんかそういう話しましょうか。
そうですね、できたらいいですね。これでも夏とかになってたらどうしよう。
せめてジロ前とかにやりますか。
OK、 じゃあジロ前に一回やりましょう。はい、はい、有言実行で。
はい、じゃあ私もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕らが会うことも少ないですもんね。
そうですよ ね、
直接会うの年1回か2回か3回ぐらいですね。
そうですよね、今年多分2回か3回ぐらいで、うち1回がイギリスっていう。
ですよね、埼玉クリケンの時ほぼ会ってないしね。
埼玉クリケンの時ほぼ会ってない。あ、でもジャパンカップの時は結構会ってた。
あ、そう、ジャパンカップの時は結構会
ってた、うん、結構会ってました。はい、一緒に焼きそばも食べたし。
うまいっすね。はい、
はい、
ちょっと、じゃあ今年も皆様よろしくお願いします。
はい、今年も、楽しく自転車レースの皆様と観戦してですね、いろいろおしゃべりできたらなと思うので、
はい、今年もっつが、去年やってないのに今年もって言われてないから、はい、
本当に、ね、もう本当反省しようと、反省しましょう。はい、はい、もうあれですよ、未来は変えられるので過去は変えられないけど。
いいこと言いますね。
いいこと言いました。はい、ということで、今回も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ちょっと難しいと思うんですけども、感想や質問がもしありましたら、ハッシュタグハイケテンスレディオでツイートしていただいたり、我々にこうメッセージなどを送ってくださると非常に嬉しいです。
はい、ではまたよろしくお願いします。
はい、次回は第20回でお会いしましょう。
どうも失礼します。
ありがとうございました。